はい、こんばんは。心を軽く、温かく、人生底上げ、腹だけ占いです。心が軽くなるか、温かくなるか、わからないですけど。今日は、なんていうのかな。より日本寄りの話ですかね。なんで日本に生まれてきたのかみたいな、日本人として生きるとはみたいな話を軽くします。あんまりね、寝る前に小難しい話をしてもね、寝なくなっちゃうから。でも今日の話は寝らなくなっちゃうかもわかんないけど、はい、でそんな内容なんですけど、まあ最近、まあなんていうのかな、読んでる本が、まあ一冊は、雑草と日本人っていう本でです。まあ、なんていうのかな。日本人の考え方というか、捉え方みたいな、そういったものが書かれているので、ああ、おぉ、いいねっていう。で、もう一冊は、武士道の本なんですよね。で、武士道って、まあ、聞いたことあると思いますけど、どんなイメージ持ってますかね。ねえ。なんか、なんていうの、まあ、解説版とかもあるし、最近だと、多分、はがくれ武士道みたいな、ものが、出てたりして、まあ、要は、ね、はがくれ武士道って、戦後 GHQ の占領下になった時に禁書として、ね、認定されたというか、それが認定って言っていいのか分かんないけど、名誉ある認定なのか分かんないけど、まあ名誉あるんですよね。うん、で、3回ぐらい、ダメーってなって、で、また今、ゆっちーさんこんばんは、ありがとうございます。なんで、復活してるというか、ね、なってる。で、その武士道のイメージって、どうしても、なんか武士とか侍とかで、なんか戦いますみたいな感じとかで、まあ有名な、なんだろうな、文言としては、なんか武士道とは死ぬことを見つけたり、みたいな話で、もう物騒だな、みたいな。物騒っていうか、いや、今の時代も、それないっしょ、みたいな感じですけど、でも、そういうふうに、まあ、印象付けられてるというか、要はね、軍国主義とか戦争と絡めちゃうと、多分、そういうふうに捉えられちゃって、ってなっちゃうんですけど、まあ、実は本質はそういうところになくて、まあ、結論から言うと、死ぬ覚悟ができてれば、正しい判断できて、で、その判断に従って行動できるよってことなんですよね。で、まあね、この、なんか武士道とかいう、まあ僕の場合は今は、はがくれ武士道の方なんですけど、まあそれ江戸時代ぐらい食べてきたもので、ね、佐賀県ですよ、佐賀県。SAGA 佐賀ですよ、ね。の、ところでできたもので、まあそこでも伝えられるときに、本で、書物で残してんだけど、読んだら燃やせって言われるぐらいで、残らないようにしてる。まあ要は口伝ですね。直接口で伝えてっていうのは。ね、でそれ多分宮本武蔵の五輪の書とかも、まあ、今アメリカの大学とかで何ですかね、教科書レベルになってるぐらいの話で、多分そういうのも本当に伝えたいことってやっぱり人の言葉でないと伝わらない部分があってね、だからそうやってなんか燃やしちゃうのみたいな感じになっちゃいますけど、まあ、それもまあ残ってるんでね、まあそれも良かったなみたいな感じなんですよ。うん、でその死ぬ覚悟って、で現代ちょっと、どうですか、捉えにくいですよね、なんか。いや、明日も別に普通に来んじゃないみたいな感じ。うん。でもまあその当時は、まあね、いつ、ね、戦があるかどうかっていうのもあるし、まあ死に近いというか、臨場感があるというか。ただ現代も別に、なんていうのかな、死が必ずしも遠いものと言えるわけでもなく、だって明日何起こるか分かんないっていう話です、結局。 うん、でまあそこを意識しないっていうだけであって、でもまあ意識した方がいいよねみたいなっていうような話なんですよ。うん。で、ただ、日本のその、なんていうのかな、まあ日本人として生まれてきてるってことは、まあその DNA から何かしら引き継いでるものとかっていうのがやっぱりあって、で、それにはやっぱ死生観というか、なんていうのかな。なんか死ぬことをどう捉えているのかっていうところ。まあ、あんまりね、死ぬこと考えてどうこうっていう、ほら、よくなんか、潜在意識とかを学ぶと、なんか今考えたことが、どんどん潜在意識に溜まってって、それが実現化しちゃいます。みたいな感じの心配性な人も、これ以上聞かなくていいです。でも、聞いても大丈夫かな。はい。で、なんだっけな。なんかね、冷静と情熱の間にみたいな、あ、大丈夫、あ、よかったです。はい、ありがとうございます。冷静と情熱の間にみたいな本で、生物と無生物の間っていう、生物学者の、名前わかんねえな、福岡なんとかさんっていう人が書いた本で、なんかね、生命とは動的平衡にある流れっていうことを言ってるんですよね。で、これどういうことかっていうと、今、まあ人の体としてあるけど、要は外から取り入れたものを自分の、まあ、体の細胞とかエネルギーとかにして、まあ、外に出している。で、その、まあ、出したもの二酸化炭素とか、まあ、植物が吸ったりとか、っていうのを循環してるっていう発想がそもそもあるんですよね。うん。で、食べたもの、人の場合は食べたもので新しい細胞が作られたり、新しいものが生まれていく。で、もちろん同時に死ぬ細胞もあって、まあそれは排出されていくみたいなことですよね。で、この循環の意識というか、考え方っていうのが、まあ、根強くっていうか、これが根底にあるんで、あ、そうそうそうそう、ありがとうございます、ゆっちんさん。そう、循環なんですよ。で、この循環の思想っていうか、発想を理解すれば、あ、武士道ってこういうことか、みたいなものとか、まあ、それが伝わっている、まあ、日本ってこういうことなんだな、みたいな。まあ、武士道って武士の道って言ってますけど、別にこれは武士だけのことを言ってるわけではなくて、まあ、それぞれ商人をね、商人って、ドラクエの、なんか、ドラクエ3ってなんか、めっちゃ古いバージョンみたいになっちゃいますけど、要は、商いやってる人はね、その商人道とか、まあ、ね、茶道とか、要は日本って道のつくものがあるわけですよね。で、それのまあ大元は多分神道なんですよ。で、その道になるものの、まあ、根幹っていうか、まあ、そこに触れていこうかなと思います。で、人も循環してる。要は入れ替わってるってことです。入れ替わり。で、これが地球も同じで、まあ、小学校教員やってますんで、まあ、理科とかでね、まあ、水の循環とか、まあ、勉強しちゃうわけですよね。で、そういう時に、まあ、要は太陽の光で、海水が蒸発して、上空に上がっていくと、冷やされて雲になって、で雨が降って、で山に流れて川になって、また海に行くみたいな循環ですよね。地球規模循環ですね。で、これもそもそも何のおかげかって、やっぱ太陽のおかげだっていう話になるんですよね。うん、で、太陽ってで、日本にとってはやっぱね、日の丸にも象徴されるように、太陽じゃーんってわかるような、まあ国旗になってますよね。まあ本当はあの国旗になる前には、中黒って言って白地に中一本横に黒い線がなるものになりそうだったんですけど、誰かが必死に止めたっていう、そんな話をすると終わらなくなっちゃうんで、しないですけど。その、何?そう、太陽ってやっぱ日本にとってとても大事で、で、それはどこが大事かっていうと、これ天皇に関わってくるんですよね。で、古事記とか、日本書紀とか、もう真面目に読むと頭おかしくなるんで、今だったら YouTube で簡単に、ああ、こんな感じか、みたいなのがあったりとか、まあ僕も古事記とかね、まあやってるんで、わかりやすくお伝えするっていうので、やってますけど、要は天皇をどんどんどんどん遡っていく。行き着くところは天照大神になりますよってことなんですよね。だから伊勢神宮に祀られている神様が、まあね、天照大神ですみたいなね、内宮ですよね、なってたりしますね。 で、天照大神の孫のニニギの御事っていうのが天孫降臨って言って、まあ、地上界に降りてきたよね、みたいな。で、そこの、つながりで、うがや、もうここは、頭おかしくなんか普通に聞かないでくださいね。なんか言ってんな、ぐらいな感じでいいですかね。うがや吹合図の御事っていう神様がいて、で、そのまたつながりで、カムヤマと言われびこっていう神様まで行ったら、そこが、神武天皇として、日本をこういう国にしてきますって宣言して、そこから、天皇っていうのが、まあ、スタートしたっていうね、話ですよ。で、西暦に660年経つと、日本の、歴史、神武天皇が即位というか、天皇をやろうわみたいな感じ。もういきなり神から人になるっていう、もうその、なんていうんですかね、もうイリュージョンですね。もう引いた天皇のもうイリュージョンレベルのことが、まあ、起こるってことですね。うん、で、天皇が今126代まで、今の近所天皇が続いてるってことね。そうすると、大元はやっぱ太陽なんですよ、日本は。で、天皇って、まあ、一応人なので、一応人なのでって言い方も、まあ、失礼極まりない言い方だと思いますけど。なんですけど、まあ、荒人神って言われるように、まあ、要はで、ね、天皇って、まあ、いろんな儀式とかを行って、神に近い存在というか、目に見える形にしているっていうか、っていう、まあ、役割があるっていう、ことになってるんですよね。だから先ほどの、もうなんていうのかな、水の循環とかも太陽のおかげっていうと、天皇にお祈りしてんだけど、実は日本国民としては太陽を大事にしてるとか、まあ太陽信仰って言ってもね、いいのかなっていう感じしますが、まあそんな国ですよってことなんですよ。うん。で、先ほどの、その生物と無生物の間だっけ、まあ、まあいいや、なんでもいいや。で、要は、死んでいく細胞があって、新しく生まれる細胞がある、血液動向、骨もそう、動向も何でもそうですよね。で、その、生まれ変わりというか、毎日死んで、毎日生きてる、みたいな。うん。で、そういう、毎日を、まあ、送りましょうよ、みたいな。で、破格武士道の中では一番最初に、そのためには、まあ、自分の国のことを知ることが大事だよね、みたいな、ことが実は、まあ、書いてあって、要は、自分の国のことを知らないと、自分を見誤るっていうんですよね。うん。だから、まあね、外国だと自分の国の文化とか、歴史とかっていうのは多分教えられる機会が多いんですけど、残念ながら日本は、そういうのも禁止されてるっていうのがあって、で、戦後ずっと教えられないで、来たっていうのが実際ですね。最近の教科書にちょっと、神話的な神様の名前が、まあ、6年生の歴史で出てくるようになったとか、まあ、2年生の高校の教科書で、まあ、ちょこっと出たかなみたいな。まあ、いいところは出てなくて、僕的にはちょっと物足りない感じなんですけどね。うん。で、その時に、要は、今、日本人として生まれている、この、なんていうか、自分の命は、その過去の、なんていうのかな、失われたものとか、犠牲の上に成り立っているっていう感覚があるってことなんですよね。だからこれ先祖に手を合わせるとか、ね、いろいろあるじゃないですか。ね、で、なんていうのかな。そういうことが自分の歴史、だから天皇を遡って、ああ、神様の話なんだな、あ、そういうところから脈々と受け継がれてって、あ、今があるんだな、っていうことを知ると、自分の命を自分のためだけに使わなくなるってことですよね。自分の命なんだけど、要は、なんとか、後につなげるって言えばいいんですかね。まあ、よくほら、未来の子供たちのために日本を残そうみたいな、こんな今の日本じゃ恥ずかしくて残せねえわみたいに、まあ、個人的には思ってるって、どうしようかなって思いますけど、っていう循環のために自分の命を使う。だからそれが本来の使命であったりとか、まあやりたいことをやるっていう、まあ文化っていうか風潮っていうか、それはもちろんあるんですよ。ね、やりたいことと使命は、近いものがあるんで、それを果たすことによって人のためにもなるし、それが循環を起こすっていうのもあるんで、まあでもそれでいいんですけど、要はね、亡くなった後も受け継がれていくよね、みたいな発想。でそれって昔の、朝も神々ですけど、まあ夜も神々ですね。楠木正成っていう人が、 七章を報告の精神って言ってて、要は7回生まれ変わっても、日本人に生まれ変わって日本のために尽くしますみたいな。だから日本人って結構なんていうのかな、まあ、特別感ってわけじゃないんですけど、何らかの日本人で生まれた意味っていうのは、まあ、言語がちょっと難しいところではあります。多分あるんですよ。うん。で、それぐらい、なんかね、国のためにとか、これ自己犠牲じゃなくてですよ、これ。これはもう、なんかもう自分の、なんていうのかな、命の使い方というか、なんで、献身っていう感じかな、もう、それを使命として生きるみたいな。で、最初の方にお話ししたように、その、やれ、戦争と絡めちゃうと、自己犠牲色が強くなっちゃうんですよね。うん。やれ、ほら、特攻隊の話とか、ね。まあ、あれはやり方がおかしいだけであって、でも、自分がその、ね、命をかけることによって、例えば未来の子供たちが平和な国に暮らせますようにっていう思いを受け継いでる部分っていうのがやっぱりあるし、なんかね、亡くなったら靖国で会おうね、みたいな。渋谷のスタバで会おうねとかそういうレベルじゃないんですよ、もう。靖国神社で会うって言ってるんですよ。そうすると、亡くなった後も、見えない世界で会うっていうことを、もう、なんか文化的にもう分かってるっていうか、ね、そういう国民性はね、まあ、ものすごくあるんだろうなっていうふうには、まあね、思うんですよね。ちなみになんか昔のインドの仏教とかだと、もう早く成仏したいっていう、らしくて、まあ要は生きてるとなんか苦しいことしかないから、早く成仏してもう生まれ変わりたくないみたいな発想で始まったっていうふうには言われてますね。はい。で、このタイトルにしてるですね、このね、漢字で書いちゃいけないのかなと思って丸にしてあるんですけど、毎朝前もって、要は、これね、ハガグレブ指導にも書いてあるんですけど、毎朝前もって死んでおけって話なんですよ。で、そうすると、もうなんていうの？要は今ここ大事に生きられるよっていうこと。だ今生きてることって、ああ、こういうことを考えると、ああ、なんか奇跡なんだなって、ちょっとでも感じられるようになるかもしれないし、そう、毎日後悔しなくなるっていうような、多分考え方なんですよね、きっと。うん。で、まあ、この時代のことなんで、ね、江戸時代の話なんで、まあ、要は、毎朝ね、前もって死ぬってどういうことかっていうと、朝起きて、よし、今日も頑張るぞって、頑張る前に、一回、あらゆるシミュレーションをして、死ぬんですよ。ね。で、この時代だと、例えば、弓が刺さるとかね、鉄砲で撃たれるとかね、なんでしょうね。地震に巻き込まれるとか、そういったこと。で、そういったことを想像して、うわ、ああ、こうやって死を、体験するというか。ね、今、お寺でも死を体験するワークみたいなのもあって、それを多分体験したことあるんですけど、そうすると、やっぱね、なんか見方が変わるというか、ね。死ってなんかタブーみたいなものはありますけど、やっぱ表裏一体というか、生と死ってやっぱセットなんで、ね、死生観っていう言葉があるように、死んで生きるっていうその、観点、見方、考え方は、やっぱあって当然だし、避けて通れないというか、まあどう生きるかは、どう死ぬかというね、イコールなので。で、一回それシミュレーションする。で、これ朝から気分悪くなる人は、絶対やらない方がいいです。朝爽やかで始めたい人はやらなくて大丈夫。ね、他の場面で、今ここ一瞬、今生きているっていう今を大切にすることは多分できるから。やらなくて大丈夫なんですよ。うん。やらなくて大丈夫です、もう。はい。で、一回シミュレーションする。で、今の時代でも、例えば、ね、こう心配性の人本当やめた方がいい、マジで。家から出られなくなっちゃうから。でも、何が起こるかわからないって、まあ確かにそうだよな。ね、交通事故に遭うかもしれない。そんなわかんない。だって。いくら自分が気をつけてても、事故に遭っちゃう人は現実にいるわけだし。ね。で、不幸なことに事故に巻き込まれちゃう人もいるわけですよ。事件にね。ゼロではないんですよ。可能性の話。でもそこばっかりまあ、フォーカスするとね、あんままあ良くないよっていうのもわかってるんで、ああ、そうなんだ、言って。人さんね、死にかけてか、そうなんです。実際体験した組です。僕はシミュレーションでいいです。僕はシミュレーション、多分そういうの体験すると多分もう心が折れちゃうタイプなんで、シミュレーションで頑張ります。はい。 なんです。そうすると、よし、やるぞ、みたいな。後悔なく生きられるんじゃないか。みたいなことが、書かれてるんですよね。要は、まあ、今日を、一日を生きる、まあ、覚悟ができればいいってことなんですよ。うん。まあ、人だから、ね、明日でいいやっていうのはあってもいいですよ、別に。ね。毎日こんな武士道で生きてたらさ、もう疲れちゃうから、どうせ。うん。で、その一日の中で、こう、ゆるい時間とかも当然あってんですよ。もう、一人だけなんか目が血走ってて、なんかもうすごい、もうなんか覚悟して毎日生きてますって。まあ大事なんですけど、まあそこまでね、気合い入れなくても、まあ大丈夫っていう感じ。ただ、その、死を、意識することで、考えが変わったりとか、見方が変わったりっていうのは当然あるので、まあそういう視点ね、を、まあ持って覚悟してっていうようなことですね。多分ね、言いたいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。いやー、こんな話良かったのかな。ね。うん。で、まあね、そもそもその、まあさっきね、天皇の話がまあちょこっと出ましたけど、で、日本ってどんな国ですかって言ったときに、まあなんて答えるかってことなんですよね。でまあ僕、古事記とか、まあ日本書紀とか、そう日本の神様とか、そういう系をまあ学んでいるんで、まあ、僕の場合は、シラスの国ですよっていう言い方をするんですよね。で、このシラスっていう国は、あのね、古事記をやるとちょっとね、シラスと牛博っていう言葉が出てきたりとか、まあネットで検索するとね、意味が分かったりするんですけど、まあ検索する時間はめんどくさいんで、まあ言っちゃいますけど、要は日本の憲法ができた時に、まあ、今の憲法の前のね、あの大日本帝国憲法みたいな、ドイツの憲法を真似たよみたいな。で、それの草案、元の案を作ったのが、もう井上小足っていう、まあ、なんかね、イケメンだって言われてるんですけど、会ったことないかわかんないけど、その人が古事記とか日本書紀とか、もう日本の歴史という歴史をもう死ぬほど勉強して、で、案を作ったんですよ。でも案なんで、日本ってこういう国ですっていう定義づけをしなくちゃいけなくて、もうそこをどうするかっていうので、もうめっちゃ悩んでたんですよね。で、その時に天皇がシラス、日本ね、大日本帝国、今の日本は天皇が、シラス国ですっていう言い方をしたんですよ。で、シラスっていうのは知る示すってことで、要は天皇が国のことを知る国ですよ。国のことっていうのは、国民のことを知る国ですよ。もっと言い方を変えると、国民のことを知って環境を整えたりして、一緒に協力して作っていく国ですよ、みたいなものを作ったんですよね。でも、このシラスって言葉が、もう劇的にみんなわかんないんですよ。僕だってこう勉強する前知らなかったですよ。で、日本って、まあ、比較的平和なんじゃないみたいな感じで多分思ってた側ですよ。で、あまりにもこのシラスっていう国ね、天皇が国民のことを知る国っていう、で、国民の利益になるようなこと、ね、国民のことを大見宝って言って、国民は宝物なんだって思う国なんです。本来日本は。今多分そう思わないじゃないですか、現実。いやいやいや、ちょっと消費税とかやめてくれる？ちょっとなんか、あの首相になってからマジでちょっと、おいみたいななんか突っ込み入れたいレベルのものでね、もう秋の、秋じゃねえや、7月の選挙が楽しみだな、みたいな話ですけど、本当はそうなんです。天皇が国のことを知って。だから、3.11 の時に、天皇、ね、天皇陛下が、その近くの、なんていうの、宮内庁の人に、福島県のあの地域の人は今どんな、被害とか、被害状況とか、こと細かに、なんかで情報を得て、その人たちのために祈るっていうことをやってたっていうね、話もあったりするんです。知るんです。で、先ほど言ったシラスと牛博って言って、牛博っていうのは、なんていうの、あれなんですよ。要はね、力で支配する国ってことですね。うん。天皇が国民のことを知る国がシラスの国っていうのは、これは日本のあり方です。原点ね。牛博っていうのは力のあるものだけが、支配する。国民を支配する。どちらかというと今こっちなんじゃないのって思われがちですけど、まあ多分そうでしょうね。で、これは古事記の神話で、国譲りっていう、ストーリーのとこで、出雲、ね、島根県の出雲大社で有名な、 で、そこに祀られている大国主の御事っていうのが、まあ、国を作っていったんだけど、そういうちょっと力でやっちゃってんじゃないのっていうんで、天界にいたアマテヤス大神が、いや、それそもそもさ、うちの国なんだ、私の国じゃないって言って、孫を生かすってことなんですよ。で、そろそろ孫が知らす国にするんですよっていうので、まあ、国を譲られるって言って、天孫降臨のストーリーになってたり、まあ、していくわけなんですけど、本来そういう国なんですよね。うん。で、その日本のね、国民のことは大見宝って宝物なんだからって言って大事にされるっていうのが国です。本当は。本当はって言っちゃった。まあ、いいか。うん。で、利民っていう言い方もあって、利民の利は利益の利です。で、民は民ですね。うん。っていう、要は国っていうのは国民が、喜ぶために、国民の利益になるために、利益を得るために、うん、例えば昔、お米が取れるとか、まあ、今現代風で言うと収入とかね、そういったところも多分関係してくると思うんですけど、そういったもののためにあるのが国ですよっていうのがそもそもの、まあ、日本のね、発想なんですよ。ね。緩く聞いてってって結構この内容になるとちょっとスイッチ入っちゃうってことが分かったんでね。ゆるくやりますっていうのはちょっとあれです。看板に偽りあれですね。はい。はい。というわけで何が言いたいかっていうと、まあ、要は、覚悟レベルは持たなくてもいいんですけど、まあ、一日一日後悔ないようにね、ああ、あれやっとけばよかったな。たまにはあってもいいですよ。一週間に、一回か二回ぐらい。ね。でも、なんか寝るときに、ああ、今日これやりきったな。これよくやったなって思えるようになんか過ごしていったらいいなって、これは自分に対する戒めを含めて喋ってます、これ。ね、こんなことですよ。まあ、覚悟まではないんですけどね。うん。でも先ほどのね、なんかやりたいこととか、ああ、そうそうそう、リッチンさんね、そう、やりきった感じで寝ると気持ちいいですねって、そうなんですよ。なんか、寝るときに、ああ、あれやってないなって気がかりのまま寝ると、なんか朝もちょっとね、あれなんで。割り切って、これは明日でいいっていう決断も多分大事なんですよ。大事だけど、なるべくなら、ね、後悔ないよってことですよ。だからね、ほら、行きたいとこに行くとかさ、日常レベルで言うとですよ。会いたい人に会いに行くとかさ、ね、そういったことって多分、大事というか、なんていうのかな。だって本当わかんない。じゃないですか。明日は来ると思ってるけど、その保証がないんでってことですよね。なんか神道だと中今って言って、今ここ、この瞬間を生きるっていうのを、まあクローズアップしてるというか、まあ大事にしてる考え方なんで、ね、そこにね、でしょう。先のこと考えちゃうと思いますよ。人間はね、知性が発達すると、先のことを予測できちゃったり、想像できちゃったりするんで、ね、不安とか心配とかになっちゃうの、しょうがないんです。これ考えちゃうか。僕だったら考えますよ。今ここって言いながら、いや、明日どうしようかな、普通に考えますよ。来週どうしようかな、みたいな。普通です。なんだけど、考えてもいいんだけど、今、あ、よし、じゃあ今これやろうって、今に集中できるものに、立ち返れるというか、ね。これは今未来の話をしましたけど、過去についてもそうなんですよね。あの時あだったなとか、あれやんなきゃよかったなとかさ、いろいろあるじゃないですか。ね。ああ、すればよかったなみたいな。それも思ってもいいんだけど、じゃあそれがあったから今こうしよう、みたいな。常に今に戻ってこられればいいので、常に今だけだと、本当なんていうの、もう、ね、目の前のことばかーってやってる。それ大事なんだけど、視野がある程度狭くなっちゃいそうなね、気もするんで、いつも今、この瞬間に、まあ、戻って来られるといいですよね、ってことですね。はい。であと、よく言う使命とかは、もう覚悟が問われているとか、ね、そのやりたいことをやるっていうのは、ある意味、ね、こう、よく風の時代とかで、今のね、なんか時代で、こうが活躍するだとか、なんかいろいろあるじゃないですか。ね。で、本当の思いが出てきやすい、みたいな。なんか X のスペースで喋ったような気もしますけど、はい。YouTube でも喋ったな、多分。はい、で、それになった時に、これやりたいんだけどなみたいな。で、止めちゃうのもったいないよね、みたいな。ね。わかりますよ。現実の生活を見たら、 生活、ね、生活を考えたら、いやいやいやいや、ちょっと今からこれやるのってどうなのみたいなとか、多分いろいろあると思うんですよ。うん、いろいろあるんですけど、本当にやらなくて大丈夫ですかみたいな。え、それはもしかして来世でやるおつもりですかみたいな。いやいや、今世でやっとこうよ、みたいな。そう。そんで、やり、ドキッとさせちゃいました。寝る前にドキッとさせちゃいましたね、ゆっちんさん。そう。要は、頭に思い浮かぶとか、ね、ひらめくとか、意味のないことは思いつかないんですよね。で、あと、可能性のないことも思いつかないんですよ。うん。可能性のないことは全く意識感に上がってこないんで。うん。あとは、それをやるかやらないかの、まあ、決断というか。まあ、決断って言うとちょっと重くなっちゃうんで、ちょっとやってみようかなぐらいな感じ。ちょっとドトール行ってみようかなみたいな。タリーズにしとこうかね。ちょっとタリーズ行ってみようかなみたいな。星のコーヒー行ってみようかなみたいな。なんでカフェで攻めてるのかちょっとわかんない。さっきスタバを出したからかもしれないですけどね。うん。っていう感じで決めると、多分その物事が進んでいくという。で、準備ができたらやろうっていう、この永遠に準備は来ないぜっていうね。まあありますよね。まあ僕も基本的にちゃんとやりたい派なんで、すげえ準備したいんですよ。で、学校の授業とかでも、めっちゃイメージして、めっちゃシミュレーションして、もうありとあらゆることを考えて、よし、これでいいっていうことまで多分準備するタイプなんですよ。でも、それってると準備ってやっぱね、終わらないっていう、ことも体験しているので、で、決めるとなんか準備が整っていくというか、決めるから行動できていくっていうような感じなので、軽くね、あ、よし、これやろうみたいな感じで、そう、やりたいことは、ね、本当にやらなくていいんですか本当はやりたいんでしょみたいな。やりたいんだったらやっちゃいなよみたいな感じ。うん。で、今すぐじゃなくても、やるって決めるだけで物事が進んでいったりするんで、ね。時期はその必要な最善のタイミングで多分整っていくと思いますのでね。はい。ドキッとさせてしまいましたが、本当にやらなくていいんですか？ね。で、問われて、はってする。で、そこで浮かん、あのことだって浮かんだことは、まあ大体当たりですね。はい。占い観点でいくと。はい。はい。というわけで、はい。こんな感じで、はい。ね。これね、ちゃんとね、この背景の写真はですね、僕の祖父と祖母が眠っているお墓ですね。お墓参りに行った時に写真を撮って、まさかここで使われるとは思ってないと思いますが、はい、使わせていただきましたね。はい。まあ他にも、まあね、科学エブシードとかだと4つの誓願とか言って、こういう風に生きていくといいよみたいな指針とか、まああったりするんですよね。それもまあ先祖のつながりとか、まあね、なんか、親孝行について、まあ、親って、実は先祖の代表として親ですよっていうような捉え方をしてたりとかするんで、まあ、そういったのも、気が向いたら喋ります。気が向いたら、はい。というわけで、はい。思いつきの、急に始めたライブにお越しいただき、ありがとうございました。ね。はい、とんでもございません。はい。ゆっちんさんは想像しないで、朝起きても、イメージしないで、はい。あ、また気が向いてください。はい、気が向いたら喋ります。なんかね。はい。歴史的なこととかね。いろいろですね。はい。じゃあ、はい。この夜も、残り。あ、たくさん、こんばんは。今終わるとこです。これまた最初から喋ると、ね、33分45秒かかりますけど、あとはアーカイブ聞いてください。あ、まあ、簡単に言うと、まあ、簡単に言うと、まあ、武士道の話をね、覚悟して毎日生きようぜってことを言ってます。で、その時に、やりたいことをやんなくていいんですかって最後に、問うて、みんなをハッとさせて終わったところです。はい。ちょっとね、古事記とかちょっと歴史的なこととか話しちゃってんで、そこは別に聞かなくても、ハッとしなかった。そうですね。まあ、じゃあ、たくさんのために、じゃあ、そうですね、エッセンスだけ言うと、明日死んでもいいように、あ、ダメだ、今日、あ、ごめん、今日終わっちゃうからダメだ、それダメだ、明日来なくてもっていうか、明日が来ると思ってるけど、来ないかもしれないんで、ね、 朝起きて、ああ、今日一日来てよかったわ。よし、今日何して生きていこうかな。これだけはやるぞ。やり残しないようにしよう。と思って、生きていきませんかっていうね、軽いお誘いです。はい。そして、その時に、本当にやりたいことは、やらなくていいんですか？本当にやらなくていいんですか？来世でやるんですか？っていう質問してます。今世でやっちゃいましょうみたいな話です。でもね、たくさんほら、音楽会やるからね、やり残しがなさそうですね。はい、大丈夫です、はい。そうです。来ないんですよ。そう、明日は来ないんですよ。いつも来るのは今日なんです。ね。そうなんですよ。はい。はい、という感じで、はい、たくさん勘弁してください、これで。そう、今日しかないぜなんで、はい。はい、というわけで、はい、ね、急なね、ライブにね、聞いてくださりありがとうございました。コメントもゆっちんさんたくさんありがとうございました。また気が向いたり思いついたら、好きに喋りますので、ね、はい、あ、ゆりえさんもありがとうございます。はい、アーカイブ、聞いて、墓参りに行ってください。あ、細木和子じゃないんで、墓参り行かないとどうだよとかいう、脅迫めいたことは言わないので安心してください。はい、ありがとう、ありがとうございました。終わりまーす。